下の段、12節から途中ですけども、12節から言います。246ページ、246、ローマ人の手紙第10章、12節。ユダヤ人とギリシャ人との差別はない。ドイツの主が万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んでくださるからです。なぜなら、主の皆を呼び求めるのはすべて救われるとあるからである。イエス様は、罪の許しの権威を持たれる方です。これをしっかりしなさい。あなたの罪は許されたのだ。主婦の病気の癒しの問題も大切です。しかしそれ以上に、この魂が罪許されて救われる、罪許しの権威のあるお方において罪の許しを宣言されるということがもっと大切なことでありました。この働きのためにイエス様が修正所に座っておりました。まるで神様の御心と正反対の一家としておりました。このマタイという人を呼び寄せられたんですね。私に従ってきなさい。この救いのために神はありとあらゆる人、あらゆる種類の人たちかなんかからこのためのしもべたちを、弟子たちを呼び集められる方であります。そして弟子たちをして祈らしめ、その祈りの中から彼は自分自身がまず整えられて、そして自分たちがまさに使わされていくものとされていくわけですね。主の名を皆を呼び求める者は全て救われる。まさにイエス様の十字架の贖いは全ての人のために完成しております。人々は信じれば救われるんです。問題があります。14節以降、しかし死んだことのないものをどうして呼び求めることがあるのか、聞いたことのないものをどうして信じることがあるのか、述べ伝えるものがいなくてはどうして聞くことがあろうか、使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか、畳み込むように、信じたことのないものがどうして呼び求めるか、聞いたことのないものをどうして信じるか、述べ伝えるものがなくては使わされなくては、最後は使わされなくては、使わされなくては、派遣されなければ、これ伝わらないんです。この素晴らしい救いの福音は全ての人々の罪を立ち退くに許してしまう、どんな人も救ってしまう。地獄のどん底に下りつつある人が一気にそこから天の高みまで、祝福の高みまで引き上げられてしまうところのこの救いが述べ伝えられなければ、だけども使わされなくては述べ伝えることはできない。そのためにイエス様に祈れとおっしゃった。そして自らがまず派遣される働き人に整えられていったんです。このプロセスがすごく大切だったんですね。ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の、皆さん何ですか、何て書いてありますか。足だとか言って、私はてっきり口だと思いました。そうでしょう、口でしょう、口のはずでしょう。ここカッコにして、ここを白抜きにして何か入れなさいって言われたら、皆さんがね、12月にみんなこれ口入れると思いますよ。述べ伝えるんですから、イエス様のことを伝える、述べ伝える口が必要ですよね。だからここには足って書いてあるんですね。遠くで伝道しましたときに、奥山実という命の宣教師にいらっしゃった宣教師の宣教学校の校長先生がお話しくださいました。高橋先生ね、これ口じゃないんだな、足なんだなって、足なんだな、届かなきゃいけないんですね。遠くから救われなさいって言っててもですね、どうしようもないんです。時がない、デモーションの中で時がない、一体これどういうことなんだろう、何なんだろう、胸騒ぎして仕方がない。その時にパッとこう一人の姉妹のこと、もう老いた姉妹のこと、老人ホームに、遠くの老人ホームにいらっしゃる。いや主、あの人はもう難しい、ダメです、でも引っかかって仕方がない。彼女は祈って決断して、そして 電車を乗り継いで、バスを乗り継いで、数時間かけて、そのホームを訪ねたんですよ。足なんですよ。自分でこういうことを言いながら、私の牧師代なら私の足はしばしば慣れてしまっている。届いてないですね。私の手は慣れてしまっている。足はもうよろめいてしまっている。そういうことを感じます。本当に犬の手を宣教福音をもたらす足を強くしていただく、足腰を強くしていただく、そういうことが必要なんだろうということをなさるわけであります。口で熱心になることが大切ですね。心そのこと、しかし同時にそれが足を運んで尋ねること、これはまた別のことであります。足を運ばなければ届かない魂、忍耐の鍵を尽くさなければ動かない魂、そういう魂があるんですね。ですから収穫のための目覚めた働く人は収穫のためにまず祈り始めるんです。収穫の主に向かって祈り始めるんです。イエス様の心を背負ってすぐに行くんです。じっとしておれない、そして動き出すんです。足を使うんです。心が動かされ、唇が開かれ、熱心によるチャレンジが与えられ、今度は足を動かすんですね。そして神様が備えとってくださる魂、皆さんでなければ届かない魂が必ずあるんです。そういう意味で収穫が多いんです。他のどんな先生連れてきてもダメです。あなたでなきゃ届かない魂がある。その魂のところに届いていく。私の心と口と祈りと口と行動と足と揃えて私たちが伝道するということが大切なんだということを教えますね。お祈りして終わりたいと思いますが、先週は春季総会の中で一つの釘をつけたいと思いました。3月の半ばから始まりましたこの回廊改修がですね、終わりましてですね、本当に我々の訴訟を持ってもなかったこのように素晴らしい回廊改修をしていただきました。本当に感謝します。だけども、あとで少し申しましたように、皆さんこの回廊をどう用いるか考えてくださいね。この街道をどう用いるか、まあ、この街道をこうして建ててあと20年はもう手付けなくてもいいよっていう、そういう安心感だけじゃなくてですね、この街道が伝道のために用いられなければ、それは虚しいですよね。どうぞこの街道をどう用いるか、すべて宣教に結びつけた私たちが考え祈り、また具体的な行動を起こしたいなと思いますね。三つのことを今日申しました。失われていく魂に対する深い愛と哀れみ、これを主が持っておられたこの突き動かすような愛と哀れみを、洞察の愛の洞察を私たちに移していただきたいと思います。週末の借り入れの大きさと緊迫性を覚えて本当に祈り出す、欠けたものも主を用いてくださいます。あの弟子たちも完全な者たちは一人もおりません。むしろふさわしくないような人々がたくさんその中に加えられておりました。でもそういう弟子たちを集めて、そういう弟子たちに託されます。祈りなさい、祝福しなさい。その祈りの中で彼らは働き人に変えられていった。そして主から使わされていった。そしてその主の宣教の報いが非常に大きかったと言わざるを得ませんね。 これが今日のメッセージであります。どうぞ私たちに当てはめながら、私たちもまた使わされるものとさせていただきたいなと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、収穫は多い、しかし働き人が少ない、主のお嘆きであります。主よ、この時代に私たちがこの地域においてイエス様の素晴らしい救いを導いていただいて、救われて、その恵みをいただいて、またこの時代この地域に福音を証しする器として使わされている、家庭や近隣の職場やいろんなところに使わされている、そのままなることをもう一度思います。あなた方は地の塩で世の光であるとおっしゃいました。まさに今私たちをそのように見て、私たちを使わせてくださることを感謝します。ただ聖霊が来る時にあなた方は力を受けて、エルサのイデアサマリアの全土、さらに地の果てまでも我が承認となると聖霊が望んでくださる時に、ふさわしくないものをふさわしくし、冷たい冷やかな心を本当に神の前で揺り動かし、熱くし、実として折れないものとしてお使わしくださる働き人としてくださることを覚えてありがとうございます。そのことがこのものにまた私の教会に必要であることを覚えておりますから、主よどうぞ憐れんでくださるようにお願いいたします。収穫は多い、そうこの時代この地域においてもあなたは断言なさいます。そして課題は、問題は、私の働き人が少ないことなんだと、主よ今日あなたは私たちと一緒におっしゃってくださる、我々の教会におっしゃってくださると思いましたけど、どうぞこの御言葉を通して主の前に祈れとおっしゃる、その命令に従って祈り出す私たちと一人であることができますよ。どうぞ私たちと一緒に我々の教会をもう一度借りてくださることをお願いいたします。この世の時代への背景の中、この世の言葉をいただきながら自分と自分のことだけに終始している、どうぞ私たちをどうぞ憐れんでくださいました。どうぞ滅んでしまうことがないように主を助けてくださることをお願いいたします。虚しい生き方をしてしまうことがないように、主を流されてしまうことがないように、主を助けてくださって、目覚めた主をどうぞクリスチャンとしてあなたの前に立つことができるよう感じてください。お一人一人を祝福して導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。